1週間のゲームプレイを振り返る熟年ゲーマー反省会。今回はヴァルヘイムとタイタンフォール2、そしてファイナルファンタジー12を振り返っていきたいと思います。あなたの12分をちょっと拝借。こんにちは、ラジオ神の神ふみかつです。今日は2021年5月4日火曜日、六曜は戦火地戦勝でございます。またこの1週間ちょっと新しいというか積みゲーですよね。積みゲーしていたものをプレイしたりとかしたんですけれども、まずはヴァルヘイムですね。ヴァルヘイムは先週の段階で、沼の大ボスというか沼の何ですか、ボスですね、ボスキャラの大骨大骨これを倒して、でいざ今度は山だと、雪山ですね。雪山なので、まあ、あの寒さ耐性の、蜂蜜酒を飲みながら向かったんですが、先週の段階ではストーンゴーレムにね、一発でボーンって、あのストーンゴーレムに直接やられたというよりかは崖の上でストーンゴーレムに弾き飛ばされて落下死してしまったということで、でそこで終わっていたんですが、先週ですね、まあ、結論から言うと先には全然進んではいないんですが、その山で一回その死んでね、ちょっと山の中腹かなんかに今のあれですよ、その倒されると、まあ何ですか、遺留品というかね、その品が残った、まあ、墓標がね立つもんですから、そこにそのアイテムを回収に行って、でその時は無事に回収できたんですよ。なんとか無事に回収して、あれ何回かあったかな、まあとりあえず無事に回収して、で、装備を整えて、でその山にその大骨を倒した時に手に入れた鎖骨という音叉みたいな、なんか近くに埋まってるものがあると反応するっていうね、そのアイテムを持っていきながら、雪山に行くと銀の銀鉱脈が見つかるんで、その音を頼りに銀鉱脈を見つけて銀を採掘していくと、今のランクよりも1ランク強い銀装備が作れるということで、銀を取りに行ったんですが、銀はなんとか、その鎖骨を使って、先週の段階では鎖骨でもってあったと思って掘ってみたら銀鉱石が2つしか取れなかったっていう、あの惨憺たる結果だったんですが、今回また場所を変えて探しに行ったら結構見つかったんですね。で周りを襲ってきたのもストーンゴーレムに関しては遠くからちまちま矢を放ってなんとか倒して、で迫ってくるその狼だとか、あとあの空飛んでくるね、竜の子供みたいな、あれなんつったっけな、毎回名前忘れちゃうな、なんか空飛んでくる、そいつも倒したりとかして、なんとか回避して、で銀をまずね、鉱石結構ね今度は見つかったもんだから、で重たいんだけれども、とりあえずその近場のあれがあるところ、だからなんだあれですよ、それこそなんだ溶解炉ね、金属を溶かしてあの延べ棒にする溶解炉のある拠点まで行って、でまずね20個ぐらいまではね、なんとか銀の延べ棒を作ることができたんですよ。でそれをベースにまず盾を強化して、銀の盾で作って強化して、あとは他にはまだ銀装備はないのかな、でまだ採掘できるぞということで、で狼も散々倒してきたんですが、その寒さ対策の蜂蜜臭の代わりに、その狼のトロフィーってのはつまりだからの首から上のね、その狼のトロフィーと、それとあとは狼の毛皮か、あとなんだっけな、それにも銀が必要だったかな、があるとその狼のマントっていうのは作ることができて、防御力自体は大したことないんですけども、寒さ対策になると、だからその対凍結のお酒を飲まなくてもいけるというので、今までその狼は結構倒してきたんだけれども、狼のトロフィーゲットしてないなと思って、銀をもっとさらに採掘していきがてら、もう船で行かないと運べないところに見つかったんで、そこを採掘して狼も、ね、トロフィーをゲットして帰ろうとしたところを帰るうちにあってですね、で、雪山のまず一回ど真ん中で倒されたんですね。でその墓標の中のものを取りに戻ろうとね行ったら、もう少し手前のところでまたやられちゃいましてですね、結局今、また装備をですね、雪山装備というかは今度だから矢を持っていかないと、その 2回目行った時に、盾と剣だけで行ったんですよ。まあ、あとあの体の装備をつけてたんですが、そしたらあの空から飛んでくるやつが結構あの雪山に入る前から襲ってきてですね、であいつはあの基本的に矢でないと、弓矢でないと倒せなかったんですね。だもんだからそいつにやられちゃって、結局またあの墓標ができてしまったということで、次はちゃんと弓矢を持って、取りに行って、で雪山に残してきた墓標に、ね、今埋まってるアイテムも全部あの取り戻して、で、そっからまた銀装備をちょっと強化していこうかなと。かなりね、初っ端にしてはまだ、必要十分な量ではないんですけども、予想以上に結構採掘できたんでね、そんな調子でやっていこうかなと。だからまあ今簡単に行ける雪山のところはだいぶ攻略しているというところで、まあ今裸一貫に戻りましたけれども、そこからまあ、続きをやっていこうかなと。そして、タイタンフォール2という、PC、もともとは Xbox でタイタンフォールシリーズ、まあ一番最初のタイタンフォールが、リリースされて、で、その時は PC と Xbox でしかプレイができなかったんですね。プレステだとかではプレイができなくて、私その当時は、あれだから発売されたのが、タイタンフォールいつだったっけかな。結構前で、まだその PC ゲーム、ゲーム用 PC 持ってなかったんで、Xbox も持ってなかった。Xbox、一番最初の Xbox は持ってんだけれども、そのタイタンフォールがプレイできたのは Xbox 確かね360だったと思うんですね。なのでそれ持ってなかったんでプレイできなかったんですが、まあそのね、すっごいざっくり言っちゃうと、意志のあるそのロボット兵器みたいなの中に乗っかって、FPS 視点、いわゆる一人称視点で、戦っていくっていう、そういうゲームだったんですね。で、ずっと前からそのロボットの中に乗ってって、そのロボットの三人称視点ではなく、もうあたかも自分がそのロボットのコックピットの中に乗って、で、前面がね、モニターになってて、そこのモニター越しに見える敵に向かって戦っていくっていうゲームがずっとやりたかったんですよ。で、それって今までは、まあだからそのサターンだとかそこら辺に戻っていくと、あのガングリフォーのね話とかになっちゃうんですけども、それが新しい機種ではなかなか出なくて、でそのタイタンフォールの1が出た時にもすごいいいないいなと思ってたんですが、プレステでもなかったと。でタイタンフォール2が、これがね2016年かなにプレイステーション4で対応のタイタンフォール2が出ると。だから最初からそのプレステ版が出るぞということで、これは買いだっつって、確かに買ったんですよ。買ってプレイして、で序盤でもう本当最初のチュートリアルが終わって、最初のミッションのところぐらいでなんかね諦めちゃったっていうか、もうそこでもう覚えてないんですけれども、そっからもう5年近く経ってるんですが、またちょっとそのやりたいなとで思ってて、で評判もねすごいいいと。まあそれあのキャンペーンモード、いわゆるストーリーモードだけじゃなくて、なんかオンライン対戦もできるということで、あ、やっぱりやってみたいなと思ったんですが、プレイステーション4、自分のプレイステーション4を見てもそのゲームをやった痕跡がないんですね。まるっきり削除しちゃった可能性あるんですけども、その痕跡もないし、パッケージのゲームも確かパッケージで買ったはずなんだけども、それもねちょっとまあ部屋が汚いっていうのもあって見つからないんで、しょうがないってわけじゃないんですが、この前あのタイタンフォール2が Steam のあのセールで1000円を切った価格でね売られてたから、まあじゃあちょっとこの機会にもう一回やってみるかと。あれから5年近く経ってるんだし、またねその自分のプレイスタイルも変わってるだろうということで始めまして、前回そのもうほとんど記憶がなかったんですが、最初にやった時の途中で諦めたところから先に、そこから先に進むことができました。だからようやく最初のファーストチャプター、チュートリアルを超えてファーストチャプターが終わったところぐらいまでできましたね。これで、やっぱり最初やった時はどうしてもそのロボットの中でロボットオンリーで戦うつもりだったのに、結構最初なかなかそのロボットを乗せてくんないんですよ。で、生身で戦わなきゃいけない。生身の FPS で結構その当時ね、やっぱり慣れてなかったっていうこともあって、かなりしんどくて、で、せっかくロボットに乗ったなと思ったんだけど、またすぐ降りちゃうんですね。で、そこでね、もうダメだったんですね。大した時間経ってないはずなんだけれども、諦めちゃったのか、なんか忙しかったのかで、結局続けてなかったんですが、今回やり直してみて、で、まあ PC 版だからさらにグラフィックも綺麗でね、これはいいわと、この世界いいわと思って、なんだかんだやってやれてるんでね、このまま続けていこうかなと。イージーモードでやってます。もうね、こういうのって、自分が楽しめるんだったら、全然もうイージーモードでいいじゃんってもう思えてきているので、もう特にあの、ハードだとかね、ノーマルとかにこだわらず、もうあの、楽しい、もう気軽に楽しめるモードでね、やろうということで、タイタンフォール2はイージーモードで続けていきます。そして、もうちょっと時間なくなっちゃってきてますけれども、ファイナルファンタジー12。もともとね、最初これプレステ3のゲームだったかなと思ったんですが、プレステ2だったんですね。 最初にリリースされたのが2006年のプレステ2版で、その後なんかあのハイディフィニションで、なんかリマスターみたいな感じで、プレステ4とかでも販売されるようになったのが2017年かな。結構最近らしいんですが、でまあそんなこんなやってるのは、まあナンバリングがね出ているっていうのは知ってはいたんですけども、まあある、まあ、銀の城さんにも言われたんですけどもね、松野さんが好きだったら岡部さん絶対やるべきだとあの松野さんっていうのは、このファイナルファンタジー12の、物語の構成だとかプランだとか、あと脚本もシナリオも書いてる方で、その松野さんって方、まあ、途中でねあの病気で降板されてしまったらしいんですが、まあ、あのベースの部分は松野さんの世界観が結構色濃く出てると。でその松野さんは、スーパーファミコンの時に、オーガバトルの伝説というね、クイーンの曲みたいなね、そういうあのタクティクスゲームがあのリリースされて、それがめちゃくちゃ面白かったんですよ。でその後のタクティクスオーガだとか、あとまあしばらくして出てくるベイグラントストーリーっていうのが本当に面白くて、その時にその、まあ、ディレクターでありシナリオライターでもある松野さんっていうね名前を知って、松野さんのゲームもう最高って思ってたんですけど、その後あんまり松野さんが全面的に出てるゲームっていうのはなかったんですが、そんな話をした時に FF12 いいですよって言われて、で Steam で今 PC 版買って今更ながらに始めてますけど、まだ最初の序盤なんですが面白いですね。これまた面白いなということで、続けられればなと思ってます。なので来週からね、またちょっと今までとは全然違うようなね、振り返りになってきと思いますけれどもね、YouTube の方でも掲載していく予定なので、よろしかったら見に来てください。はい、ということで12分間の貴重なお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。